知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害時の調理方法、パッククッキングについてです。パッククッキングとは、食材を耐熱性のあるポリ袋に入れて鍋で加熱する調理法です。洗い物を出さずに簡単に温かい料理を作れるため、災害時の調理法として注目されています。利点は、素材の風味や旨味を逃さない。パックすることにより衛生管理や持ち運びが楽です。パックした食材をそのまま湯煎し、ポリ袋のまま食器に乗せれば、鍋や食器の洗浄が不要で後片付けが楽です。パッククッキングの方法です。 1. 食材と調味料をポリ袋に入れたら、水圧を利用して中の空気をしっかり抜きます。 2. 加熱すると膨らむので、袋の上の方でしっかりと結びます。 3. 熱が通りやすいように中の食材を均一に広げます。 4. 鍋で加熱します。出し入れの際は火傷に注意しましょう。 5. 加熱されたポリ袋は穴あきお玉やトングで取り出します。 6. 袋の結び目を切ってそのまま食器に乗せれば出来上がりです。パッククッキングの注意点です。 1. ポリ袋は耐熱温度が130度以上のもの、または湯煎対応の記載がある高密度ポリエチレン製で、厚さ 0.01 ミリの無地で間違いないものを使います。2. 1袋に入れる量は、1人から2人分を目安にします。3. クッキングペーパーや布巾を鍋底に敷くと、ポリ袋が破れにくいです。4. 入れる食品の量に応じて、余裕を持った大きさの鍋で行いましょう。災害時の調理法、パッククッキングについてご紹介しました。ここでは防犯についてご紹介します。今回は泥棒が嫌がる家の防犯についてです。防犯とは文字の通り、犯罪を防ぐという意味です。最高の防犯とは、泥棒が犯罪をできないようにする、つまり敷地に入れないことです。敷地に入れなければ当然何もできないので、被害に遭うことがありません。泥棒を敷地に入れないためには、次のようなポイントがあります。門扉が駐車スペースの奥にあったり、玄関先だけのインターホンでは泥棒の侵入を簡単に許してしまいます。インターホンはカメラ付きにしたり、防犯カメラの設置など、パッと見ただけで防犯意識があるということを知らせましょう。そして建物までの道のりです。あまり高い塀や垣根は、一度敷地内へ侵入を許してしまった泥棒にとっては最高の死角となってしまいます。外からは全く見えないという塀ということは、泥棒も外から見られる心配がないということです。敷地内に侵入されてしまった泥棒への対策は、次のようなものがあります。塀や垣根を低くして、常に外から敷地内が見えるようにする。センサーライトなどの設置。歩くと音が鳴る防犯砂利などを敷く。物置やベランダ、雨どいもセンサーライトなどの設置で対策するなどです。泥棒は死角を作ってしまうと、せっかくの防犯も全く意味がありません。泥棒はどんなものでも利用して侵入しようとしますので、 普段見えない場所こそ注意してください。玄関や勝手口など建物の外回りについてです。敷地内に入られ玄関や勝手口など建物の外回りまで侵入されてしまった場合、泥棒はどこから入ると思いますか？侵入経路は無限にあります。ただ対策として一番重要になることは、侵入への手間をかけさせて諦めさせることです。一般的に泥棒は侵入にかかる時間が5分以上だとリスクが上がってきますので、諦める傾向があるようです。泥棒の侵入経路を知るとともにチェックポイントを見てみましょう。玄関や勝手口の防犯対策は、鍵をピッキング対策用のものにすることはもちろん、破壊できないタイプ、カム送りやサムターン回しにも対応した鍵に変えましょう。一つの扉に2つ以上の鍵がついていますか？ワンドア2ロックと言います。一つの扉に1つだけの鍵だけではなく、2つの鍵がついていることで、侵入にかかる時間を単純に2倍にすることができます。新聞受けの部分も重要です。いくら鍵を取り付けても、新聞受けから手が入れば同じことです。意外に気づきにくいことなので、注意して見てみましょう。次に窓についてです。実は窓からの侵入が最も多くなっています。泥棒にとっては鍵を外すのに時間がかかりますが、窓ガラスは割ってしまえばすぐ入れますし、すぐに部屋につながっているので、窓からの侵入を好むようです。窓ガラスの対策としてよく勘違いされているのがクレセントです。皆さんが窓を閉めた際にロックしていると思われているものです。ところがクレセントは鍵ではありません。これは屋内の気密性を高めるためにかけているもので、決して鍵ではありません。泥棒はいとも簡単に開けてしまいます。あとは窓ガラスを割られないようにするだけです。防犯ガラスなどもありますので、鍵だけでなく窓ガラスを割られないような対策も必要となってきます。そして最後の砦で建物の中についてです。建物の中まで侵入されてしまったことを考えると、まず第一に考えないといけないことがあります。それはあなたの身の安全の確保です。自分が部屋にいる際に泥棒に侵入されたとしても、下手に抵抗すると泥棒が逆上して傷つけられる可能性もあります。泥棒の侵入に気づいた場合は、見つからないように身を隠し、泥棒が去るのを待ちましょう。ここでは泥棒が嫌がる家の防犯対策についてご紹介しました。次に、いざという時の救急蘇生法についてです。家庭、職場、学校などで突然の怪我や急に容態が変わった人に出会った場合、医師や救急車が駆けつけたりする前に応急手当が必要です。応急手当だけで治療終わるものではありませんが、急病に対処できるよう正しい知識を身につけましょう。呼吸や心臓が止まって数分間も放置しておくと、脳へは血液も流れず、したがって大切な酸素も送り込めないために、脳細胞は生き返ることができなくなります。このような人がたとえ救急車で運ばれて治療を受けても、その人は脳死の状態で終わる場合が多いのです。救急蘇生法は他の応急手当よりも最優先して行ってください。4つの救急蘇生法をご紹介します。意識がないときは、まず気道確保です。片手を額に当てて、もう一方の手の人差し指と中指の2本を顎の先に当てて、頭を後ろにのけぞらせ、顎先を上げます。息をしていないときは、人工呼吸です。正常な呼吸がないとき、気道確保したまま、額に当てた手 手の親指と人差し指で鼻をつまみ、口を大きく開けて傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにして息を1秒かけて吹き込みます。傷病者の胸が持ち上がるのを確認したら、一旦口を離し、同じ要領でもう1回吹き込みます。息の吹き込みは2回までとし、すぐに胸骨圧迫に進みます。傷病者に出血がある場合や感染防護具を持っていないなどにより口対口の人工呼吸がためらわれる場合には、人工呼吸を省略し、すぐに胸骨圧迫に進みます。脈が触れないときは胸骨圧迫です。術者、それを行う方は胸の真ん中、乳頭と乳頭を結ぶ線の真ん中です。ここに片方の手の付け根を置きます。もう一方の手をその手の上に重ねます。肘をまっすぐに伸ばして、手の付け根の部分に体重をかけ、傷病者の胸が4センチから5センチ沈むほど強く圧迫します。1分間に100回のテンポで30回連続して絶え間なく圧迫します。子どもの場合は圧迫の強さは胸の厚みの3分の1を目安として、十分に沈み込む程度に強く早く絶え間なく圧迫します。目安として1分間に100回です。乳児では中指と薬指の2本指で胸の厚みの3分の1を目安として絶え間なく圧迫し続けます。目安として1分間に100回です。胸骨圧迫30回連続して行った後に人工呼吸を2回行い、この組み合わせを救急隊に引き継ぐまで絶え間なく続けます。次に電気ショックです。これは自動体外式除細動器 AED による早期除細動です。使用方法は、音声メッセージに従って対象者に電極パッドを貼り付けること、機器が心電図波形を自動的に解析し、電気的除細動が必要かどうか判断・表示し、必要な場合に限り使用者がボタンを押すことで通電されます。ただし乳児には AED は用いません。次に子どもの発熱の場合です。涼しい部屋に寝かせて安静にし、水分を多く与えるようにします。前もって医師の指示による薬や頓服を使用します。赤ちゃんの場合、高熱でも機嫌の良い時は心配ありませんが、引きつけや呼吸困難などを伴う場合はすぐに医師に見てもらいましょう。次に喉に異物が詰まった時です。膝の上に患者の胸を乗せ、うつむかせて強く背中を叩きます。子どもの場合、逆さにして背中を叩く、また抱きかかえて頭を前に倒し、胃のところをぐっと押します。人差し指を口に入れて吐かします。ただし無理に取ろうとすると奥に入り危険です。発見が遅れると窒息死することもあるので十分に注意しましょう。やけどの時です。火でも熱湯でもやけどをしたら、できるだけ早く水道水などの清潔な流水で十分に冷やします。氷やアイスパックを使って長時間冷やすと冷えすぎてしまい、かえって悪化することがあるので注意してください。衣服を着ている場合は衣服ごと冷やします。広い範囲にやけどをした場合は、やけどの部分だけでなく体全体が冷えてしまう可能性があるので、冷却は10分以内にとどめます。何か塗ったりすると感染の原因になるので、何もつけずすぐ近くの医師の診療を受けましょう。次に怪我をした時です。土や砂で汚れている時は速やかに水道水などきれいな水で十分に洗い流します。軽い出血なら消毒ガーゼ、ハンカチ、布などで圧迫すると良いでしょう。あり合わせの薬を塗ったりせず、できるだけ早く医師の処置を受けましょう。脳卒中を起こした時です。衣服を緩め、上体をやや高めに寝かせ、呼吸を楽にさせます。嘔吐のため窒息することがあるので、横向けかうつむき加減にしてうまく吐き出せるようにします。 意識がなくゴロゴロという息遣いの場合は、首や肩の下に枕を入れて頭を後ろに反らすようにして気道を確保します。脳卒中の処置については、絶対安静から積極的治療に方向転換しているので、医師とよく相談して病院へ運ぶことが重要です。急に脈が乱れ胸が痛む時です。安静が一番です。脈の乱れとともに急に胸が締め付けられるような激痛があったり、胸の中央から左肩に痛みが走り、冷や汗が出ると心筋梗塞のことが多いので、主治医や119番に連絡します。ここではいざという時の救急蘇生法についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
地震で避難する前に気をつけたいこと。ぐらぐらと大きな地震が来た場合、まずは自分の身の安全を確保しましょう。大きな揺れは数十秒と言われています。揺れが収まり身の安全が確保できてから、火を使用していた場合は火の始末をしましょう。例えばガスコンロを使用していたらガスを切る、石油ストーブを使っていたら消す、仏壇のろうそくや線香の火も消しましょう。その次に使っていた電気器具のスイッチを切りましょう。パソコンを使用していた場合、余裕があればデータを保存しシャットダウンして、コンセントから電源プラグを抜いておきましょう。停電から復旧するときに過大な電圧や電流がかかり、パソコンや周辺機器が故障する可能性があるからです。そして建物から避難する際は、エレベーターは使わないようにしましょう。近年のエレベーターは自動で最寄りの階まで動かし続ける装置がついていますが、古いエレベーターの場合はその装置がない場合もあります。もしもエレベーターの使用中に停電になった場合は、速やかにすべての階のボタンを押しましょう。そして慌てずにエレベーター内に設置されている非常用ボタンを押して外部に通報し、救助を待ちましょう。携帯電話があれば外部と連絡を取り合いましょう。電気器具から火が出た場合の消火は、むやみに水をかけたりはせず、消火器で消しましょう。また、切れて垂れ下がった電線には絶対に触らないようにしましょう。壊れたり、一度水に浸かった屋内の配線や電気器具は漏電の原因となり危険なので使わないでください。破損した太陽光パネルにも触らないようにしましょう。また停電の際には家族一人に一つずつの懐中電灯があると便利です。いつも決まった場所に置いておくようにしましょう。ちなみに奈良 .fm で販売している緊急告示ラジオには、停電すると同時にライトが光る機能がついているのでとても便利です。興味がある人は奈良 .fm までお問い合わせください。以上が地震で避難する前に気をつけたいことでした。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。